皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月もね、随分、経ちまして、いろんなね、暑い日もあったりね、雨もあったりということでありますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日も温暖化問題に関するさまざまな情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、いくつかニュースがあるんですけれども、ちょっと変わったニュースといいますかね、最初のニュースは、音よし環境によし、ギターピック開発きっかけは社員バンド福井というね、そういうちょっとニュースがありまして、音楽ファンに地球環境へ関心を持ってもらおうと、福井市のプラスチック加工会社がね、微生物の力で水と二酸化炭素に完全に分解されるギターピックゼロを開発したってことね。ギターピックといえばギター弾く人しか使わないのかなというふうに思うんですけれども、四角いやつ、三角のやつですかね、薄いやつでこうねギターを弾くんですけれども、ほとんどプラスチックでできているかなというふうに思うんですけれども、これが、プラスチック削減ということもある、ですかね、こういう形で開発されたということかと思うんですけれども、なかなかね、バンド活動なんかもできなくなったときに、ギターピックでゼロの開発を考えついたということで、プラスチックを扱う企業だからこそ環境について発信していかないといけない、音楽を通して持続可能な社会を目指したいというふうに、言ったということでね、なかなか音にもこだわったということで、あるかというふうに、聞いてます。3枚300円から売ってるというようなことなんですね。よくそう思えばね、そうですよね。どう皆さんやっぱりそのまま捨てちゃうっていうことになるんですかね、なくすってことも多いかもしれませんけども、こういうプラスチックそのものをね、自然の分解になれるとなるっていうようなことも、一つの取り組みでもあるのかなとは思います。なかなかね、リサイクルするということにもならないし、こういうことでね、環境に関する、意識を高めてもらうということにつながるのかなというふうに思います。はい、2つ目のニュースは、建築物省エネ法の改正案が今国会へ提出検討、先送りから一転ということなんですね。住宅の省エネ化を進める、建築物省エネ法改正案がね、今回の、今の国会にね提出する方向で、調整に入っているということで、閣議決定を目指すということなんですが、一度はねこの先送りが、取り沙汰されていたんですけれども、この、改正案というのは、これまでオフィスビルなどが対象だった断熱住宅などの断熱性能などの省エネ基準を、住宅すべての、新築の建物に義務付けるものということで、今回ね当初は、提出予定法案に含まれていなかった、もう見送りになるんじゃないかというようなことがあったんですけれども、この住宅メーカーとか環境団体などがですね法案提出を要望していたということで、野党からもね先進国の中で義務付けられていないのは日本だけだなどとね、批判が強まっていたというようなことが、ありました。で、これはですね、今回、ちゃんとね建築物省エネ法案の審議時間をね確保できるんじゃないかということと、対立法案でもないね、みんながねこう通そうと思っている内容ということなので、今回一転して、法案のね提出にこう変わったというようなことですけれども、これ、まさにですね、住宅部門対策ってのはすごく遅れていますので、これを、一刻も早くねやっていくというようなことをねしていかなきゃいけない。これ、もうすでにね5年先送りされているようなこともあったので、今これでも遅きに失しているようなこともあるんですけれども、一歩 前進かなというふうには思っているところであります。まあ、ですからね、このカーボンニュートラル、そのための2030年目標を達成するためには非常に重要な対策であって、私たちの住まいをどうしていくか、ね、快適で健康で、そして環境にもいい CO2 を出さないというようなことを、ね、目指していかなければいけないということがあるんですけれども、そういう中でですね、大阪の吹田新スマートタウンが公開されたということなんですよね。これは、民間の企業などが、16の団体が、ね、一緒になって、吹田サステナブルスマートタウン、吹田 SST というふうに、ね、略してますけれども、これが公開されたということで、施設内の全電力を実質 100% 再生可能エネルギーで、賄う、これ、日本初らしいんですけれどもね、こういうことを、進めて次世代のまちづくりのモデルケースを目指すということで、これはもともと工場があったところの跡地2万3000平方メートルを活用して、高齢者住宅ファミリー向けマンションというようなことを、備えていくというようなことで、一つの、小さな町になるんだろうというふうに思うんですけども、太陽光パネル、大型蓄電池なんかも、つけるというようなこともあったりして、いろんな、サービスも提供するというようなことで、進めていくというようなことなんですけれども、これまたホームページを見てみますとですね、吹田というぐらいですから、吹田市にあるんですけども、 JR の岸辺駅から、そんなに遠くない、徒歩9分ぐらいということで、北大阪健康医療都市と、連携する形になっていくというようなことが書かれていまして、住宅総数362戸で、その他にウェルネス複合施設、複合商業施設、交流公園を備えているということで、ファミリー分譲マンションが100戸、それからシニア分譲マンションが126戸、単身者共同住宅も73戸ということで、あって、いろんな、サービスも、備えたり公園もあったりということなんですが、とはいえですね、こういうビルが、固まっていて、その中にちょっとした公園があるということで、これは一つの、モデルタウンで、その脱炭素の住まいということでは ある形かなというふうに、思ってはいます。で、これと同時にですね、その再エネが 100%、供給されるという意味では、この近く、あるいはそんなに遠くないところに、再生可能エネルギーをどんどん増やしていかなければいけない。特に、フィッターあたりだとね、それほどこう、再エネの、資源が多いっていうわけではないので、それをどうやって増やしていくのかっていうことと、やはり、これだけでは、食料どうするんだっていうことになりますので、こういうこうね、人々がこうね、コンパクトに集まって、いろんな生活がしっかりできるところと、ちゃんと農業や漁業や林業ね、そういうものができる、町がそんなに遠くないところに、あって、それと組み合わさって2050年脱炭素社会が、できていくんだろうなというふうに思いますので、そういう、考え方を、進めていかなきゃいけないかなというふうに思います。で、もう一つはですね、ちょっと今回、ビッグイッシューは皆さんご存知かと思うんですけども、その428号でですね、2つの未来シナリオ、2050年のある日、あなたはどちらの世界を望みますかっていうね、ちょっとこう2050年、どうなっていくかっていうね、そういうこうページがあったので面白いなと思ってちょっと紹介させていただきたいんですけれども、シナリオが2つあって、1つはかろうじて気温上昇を抑えた未来、もう一つは気候危機への対処に失敗した未来というふうに、書かれているんですね。 IPCC の報告書なんかも出たりね、去年 COP26 があって、それに対してビッグイッシューの英国版でね、書かれていて、ビッグイッシュ、UK、ね、英国の、人たちが書いた文章ということなので、イギリスの、内容になってくるんですけども、2050年世界は気候変動対策を実施し、温室効果ガス排出に成功したほとんどの国が排出実質ゼロの目標を達成したけれども、それ以前に排出された温室効果ガスのせいで、地球の気温は、ね、1.3 度高くなっているということで、1.3 度ということであれば、ね、私たちが目指している 1.5 度以内ということなんですけれども、これでもいろいろ被害があるわけなんですが、労働者の 80% が週休3日制に、洋服は一生ものというふうに、ね、書かれて、います。それから飛行機は、ね、国内線は廃止、生活に便利な15分シティということで、こういう形で先ほどの水田のシティなんかも、近いものになるのかなというふうに思うんですけども、人通りは少ないんですけれども、こういろいろ文化、レジャー、地域活動の場なんかもあったりね、地元の商店街が活気を帯びているというようなことがあると。ただ世界中で干ばつと穀物の不作もあるので、頼りは国内の旬の作物ということなんですよね。1.3 度でもいろいろ気候変動の影響があって、世界的には干ばつがあったり穀物の不作があったりというようなことがあるんですけれども、で、気候危機への対処に失敗した未来だと 2.4 度高くなって、気候と環境に大混乱が生じているということで、家は非断熱、まだガスボイラー、スーパーの棚は、空の状態というようなことがあってね、氷がなくなった北極圏、ね、ここで農業がされているとかね、物流が遅延して、薬が不足したり、天然原料も育たずですね、気味が悪いほど静かな森ということで、昔の森はどんな風だったの、ね、イギリスの人たちはね、非常に緑を、大事にするということで、森なんかもね、好きな人々なんですけれども、この、森がもうね、本当にこう、気味が悪いほど、静かになって、今のような状況ではないということなんですけれども、この COP26 という、ね、機会を、無駄にしなければ、こうはならなかったんじゃないかというのが、このシナリオに気候危機への対処に失敗したということなんですが、シナリオ1の、ねわずか、ね、なんとか、気温上昇を抑えた未来ということが、万事が完璧なわけではないんだけれども、2020年代に世界のリーダーたちが、温室効果ガスにブレーキをかけるギリギリに間に合って、少しは住みやすい地球になったというのね、それちょっと、ビッグイッシューの428号ね、もしよければ手に取って読んでもらったら面白いかなというふうに思って紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。